どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。おかげで言っていいのかな、今日久しぶりに川村姉妹がですね、礼拝のこの場所にオンラインされたんですけど、入院して退院されてからもなかなか来れなかったんですけど、今日はねこの場所に来れましたので神様に感謝したいと思います。相当遠くのうちにまた素敵な総額をねしてあげると思いますね。楽しみにしております。本当に感謝をしたいと思います。あと小川さんが今ちょっと施設の方に行ってお母さんとオンラインしてると思いますので、お母さん元気ですか、お祈りください、ちょっとお母さんの体調はあまり優れないということなんで、ね、よろしくお願いいたします。さてそれで、先ほど特別賛美していただきまして本当にありがとうございました。とっても祝福された時を持ちましたけれども、今年ですね、白馬キャンプが7月にありますけれども、まもなくバス募集をしますが、それとともに8月に長崎教会のキャンプをですね、まあ、九州の教会とともにしたいと思っています。13日が日曜日で14、15、まあ、お盆の時は月火 で16が水曜日なんですけど、一応13日の夜からか、あるいは14日から14、15、16とですね行いたいと思っています。でその後に19、その週の土曜日の19日の土曜日にフィリピンの方々がもう帰られる方が結構いらっしゃるので、ダンスも含めてですね、フィリピンの方々と一緒に、あと、ね、もし来れるなら一緒にできて出てほしいんですけど、アフリカの方とも一緒にですね、賛美をしていただいて、そっちをメインに置いて日本人はそれにプラスアルファで入ってコンサートを行いたいと思っています。19日の土曜日、場合によっては20日の日曜日も含めてですね、ですからぜひ皆さんですね、今からキャンプとそれからコンサートのために祈って備えておいてほしいと思います。一般の方に向けてね、まだイエス様も知らない方に向けて行いたいと思っているので、ぜひね覚えて祈っててほしいと思います。で、先週私は鹿児島の方ですね、泉と鹿児島に行ってきた、まあ、熊本にも行ったんですけども、熊本のオンライン集会が起きてですね、ついにピアノが入りました ね今までアカペラだったのがね。でなんかそれからあと、泉の方はですね、一人のご婦人の方がですね来られて、でちょっとすごい求めてらっしゃる方がいるやつ で鹿児島でですね、前回行った時に80近い男性の方が来られて、そして、今回その方がお友達70ぐらいの70超えてる男性の方、どちらも奥さん亡くしてるんですけど、の方を呼んでこられました。でその方は、まあ、ラジオでいろんな人の説教を聞いたりいろいろしてるんですけど、まだはっきり死んでない方なんですけども、連れてこられたんですね。で、まあ、鹿児島に来て、でいろいろちょっと聖火の前に、ね、お話しする機会があったりしてね、面白いユニークな方だったんですね。ところが聖火が始まって、まあ、説教を始めたらですね、まあ、説教の時に、まあ、この前許しの話をしたと思うんですけど、2人3人心を一つにして祈る時に許しが大切だって話したと思うんだけど、聖霊が働かれてですね、その方のお父さんお母さんはもうね70何歳ですか、当然亡くなってらっしゃるんですけど、お父さんお母さんは、まあ、もう結構10年以上経ってると思うんですけど、そのお父さんお母さん亡くなったんですけども、お父さんお母さんのことをどうしてもこう、まあ、恨んでるとまでは言わないけど許さない分があって 30%、40%、50%、時には 60% なんて言ってましたけども、あったそうですね。ところがその説教してる時になんか突然そのお父さんお母さんのことが浮かんできて、それでなんか許せちゃったんですって。これも聖霊の働きですね、説教と何の関係もないですけど聖霊の働きですね。で本当に許せたって言ってえらい喜んでられてですね、でボロボロ泣いとられたんです。で葬式の時も泣かなかったって、一滴も涙も流せなかったけど、今日あのあと初めて涙を流せたって言ってね、ものすごい重かった、ずっと苦しんだのが全部溶けていったって言ってえらい喜んでられたんですね。それでなんかもう来てよかった来てよかったって言ってですね、まあ、すごいこっちまで嬉しくなりました、すごい嬉しくなりました。でなんか神様が働いていらっしゃるんで、賛美の時とかメッセージの時にもちろん賛美はメッセージを通しても働くんですけど、神様が一方的に何かされることがあるんですね。これは聖霊の働きです。でそれがたくさん起こってきたらリバイバルのうねりが来始めてですね、でなんかそのなんか走りを見たような気がしまして、すごく嬉しかったですね。で最後はえらく喜んで帰っていかれて、次はいつするかということで、ね、日曜日に今日来てるんじゃないかと思うんですけど、今度日曜日にね来たいということを言ってましたので、ね、鹿児島教会に行かれてるといいなと思いますけれども、本当に嬉しく思います。でですね、土曜日の日に昨日癒しの集会があったんですけども、でまだちょっと、ね、すみません、映像ができてないということなんで映せませんけど、先ほど司会してた、秀さん松崎さんですけども、まあ、秀さんと教会でやってますが、秀さんがですね証しをされたそうです。ちょっと私いなかったんですけど、なんか遺伝は、まあ、親父で言われたからね、背中いっぱいの荷物って言ったっけ、 トラックいっぱいの荷物を背負って生きてきたんだけども、教会に来てラジオ聞いて、それで教会に来ていくうちに今は、ショルダーバッグ一つになった。でもう間もなく聞き続ければ、ポケットに入れるようになると思う。うまいでしょあ、ちょっと音が大きいかな。そういう証しをされたんですって。それでなんかすごく嬉しく思いました。ラジオ聞いてるときはね、すごく病院の中で戦っておられたんですけども、今退院できて司会までするようになって、この前はバイオリンをみんなの200人ぐらい前で聞きましたよね。でちょっと人前でできなかったんですけどね、今はもう司会もしてるし、ギターもいけるし、バイオリンもいけるし、でついにそうやかしをされてのはすごく良かったらしくて、なんか帰ってきたら妻がえらい感動して押してくれましたのでね、もう間もなく映像ができますのでね、ぜひ皆さん聞いてほしいと思います。それで今日はヨハネの21章の15節からで、さっき言いましたけれども The greatest question、 最も偉大な質問と言われているところです。でもう一つ The important question と言ってですね、最も言われているところ、それはイエス様がペテロに、あなたは私を誰と言いますかって言ったときに、ペテロがあなたは神の子キリストですと答えたところですね。それが最も重要な質問と言われているところなんですけど、これは The greatest question って最も重要な質問と言われているところです。でペテロはイエス様の筆頭弟子だった。でイエス様が十字架にかかる前に、ペテロと話したときにですね、イエス様は言うわけですね、あなたは鶏が二度鳴く前に三度知らないってことを言ったときに、ペテロが、怒るっていうか言うわけですね、いや私は絶対あなたを裏切りませんって、ね、で他の弟子に向かってね、みんなが裏切ってもって、こんな品よく言ったと思わないですね、こいつらが裏切っても、こいつらみんなが裏切っても私は裏切らないって言ったんですね。でその時のペテロっていうのは、後から言えば傲慢だった、傲慢だったと言われるかもしれませんが、そういうことよりも本当にイエス様のことを思って愛していて、本当に死に従いでいきたいと思ったので、そんなことするわけないでしょっていう気持ちだったと思うんですね。それは嘘でなかったと思います。本当にイエス様を愛していて、いやみんな裏切ったって私は裏切りません、絶対裏切りませんっていう気持ちだった。本当に心からそう思ってた。ところが実際イエス様が十字架かかるときどうなったかというと、ペテロだけはですね、みんな逃げたんですけど、一回逃げるんですが、ほっとけなくて追いかけていくんですね。で他人の顔をしながらこう追いかけて見ていくんですね。こんなことしなきゃいけないのにね、やっぱ気になって仕方がない。そしたら言われるんですね、あなたイエス様の仲間だったでしょうってね、言葉の訛りで分かる場合って言われたわけですね。そんなことなかとって言ったらですね、こうね、やっぱり言われるわけですね。それで3回言われる。3回目にこう書いてある。呪いをかけて誓ったって、知らないって、でやりません、やりたくないからね、呪いをかけて誓ったって書いてあるんですね。ただ裏切ったんじゃない、ただ知らないって言って呪いをかけてって書いてある。だから、ね、とんでもないことしたんですね。呪いをかけたから、イエス様のことをひどいこと言ってね、そして誓ったわけですよね。それで、そして打った後にハッと気がついたら、コエコッコーって鶏が鳴くんですよね。その時にハッと思い出したの、あーって。そしてルカの福音書が書いてある。パッと振り向くとイエス様と目が合うんですね。いつかこれ絵を描きたい人は、このペテロの目とイエス様の目を描いてほしいなと思うんですけどね。あるいは映画する時ね、ちょっと脱線しますけどね、本当に俳優さんでうまいはずのね、目で芝居ができるんですよね。誰かイエス様はやりませんかね。これね、これすごいもの出したと思うんですよね。責めるわけでもない、言った通りだろって、ね、でもあなたの信仰なくならぬように祈りましたって言ってるから、ほら言った通りだったでしょって、でも祈ってるぞっていう、責める目じゃなくて、何とも言えない温かい、しかしこう深いもの出しだったと思う。でペテロはこう大泣きするんですね。そしてイエス様は十字架かかった後復活してくるね。でまあ、で復活したイエス様はペテロのところに来るときに、私だったらね、いつも言いますけどもね、パッと笑えてね、ニコッと笑ってコケコッコなんて言ったりしてね、嫌味ですね。言うんですけども、イエス様が言った言葉はシャロームって言ったんですね。平安があなた方にあるようにってね、一言も責めなかったり裁かなかったんですね。で復活したイエス様と会ってよかったんですが、いよいよ天に帰る直前にイエス様はもう一度ペテロに会うんですけど、で今日のところなんですね。ペテロの頃はイエス様と再会して、イエス様が本当に相変わらずペテロを愛していることは分かったんだけど、やっぱりイエス様のことを裏切ったという心は深い心の傷になっていると思うんですね。痛みになっていると思う。でこの後ペテロは神様の働きをしていくんですけど、何かしようと思うと、皆さんも人生ありませんか、何かしようと思うと思い出してしまう。サタンって本当にいるから、ここら辺でですね、ペテロが本当に例えばね、説教しようと思うとね、ここら辺でペテロがサタン言うんですね、お前裏切ったよなとか言ってね、でうるさいとか言って説教しようと思ってね、この辺でコヘコッコーとか泣くとね、 我々は笑ってられますよ。ペトロは笑えないと思うんですよ。キリキリって心が痛んで、人多くの場合、過去の失敗や特に誰かを裏切ったり、あるいは神様に対してまずいと思ったことがあったりすると、そのことがきついになって前に進もうと思うと進めないことってある。人間関係もそうですね。ある人との関係で本当にこう前に行こうと思うと、その過去のことができていけないことがあると思うんですね。弟子様はこの時ペテロにこの後筆頭弟子として相変わらず同じように使命を託そうとしているんだ、心から。でもこの傷があったらそれが十分できないことが分かっておられて、これでそれを取り扱われるんですね。今ね、リバイバルが始まったと言われて、いよいよ旗が大きくなろうとしているんですね。で、一人一人に神様の計画があり、神の用意している祝福があり、あなたを通して神がなさろうとして恵みがあると思う。それを表そうとする前に、やっぱり一人一人人生の過去にあったいろんな傷や痛みがある。で、その取り扱いが始まるんですね。で、この前アメリカ行った時にキャンプで秋元さん言われたんですね。一つね、その全てが益になると書いてあるけど、益になってない関わりが過去にあるはずだって。で、これからそういう益になってなかった、思い出したくないような、あるいは益になってない関わりがもう一遍出てくると。でもそれはそれを益にされるためだってことが言われた。だからといって今日家帰ってね、同窓会名簿開いてやる必要はない。いいですか。自分でわざわざ調べる必要はない。しかし目の前に向か、前に向かって進んでいくときに、思い出したくないのに過去のことが出てきたり、ぶつかったり、って思うことがあるとき、否定的にならないように、神様はそれを癒して回復して益にして、もっと前に向かって大きく働きを進めるために許されることになる。この時もペテロはその過去の一番裏切ったそのことを向き合わせられるんですね。で、見ていきますね。15節、彼らが食事を済ましたとき。で、今日のメッセージに入る前にもう一つだけ言わなきゃいけないのは、この21章の1節から14節で、実はペテロは外来湖に行って漁をするんですね。漁師さんだから、もともとね。で、これはもうイエス様に召されたんだけど、まあ、生活がおそらく大変だったのかもあるかと思うんですけども、漁に行ってしまう。で、一匹も釣れない夜を通るんです。で、実はルカの福音書の5章を見ると、ペテロは一番最初イエス様に出会ったときに同じことを体験している。で、イエス様に出会って一番最初の原点に戻らせるんですね。で、一晩やって一匹も釣れない。そしたらイエス様が、この時はね、船の右側に網を下ろしなさいって、ルカの5章では深みにこぎ出して魚を取れて、どっちもね、そしたら取れるって言われて、その通りしたら本当に大量になる。ヨハネの方では153匹って書いてあるけど、まあ、大量になるんですね、どっちも。つまり一番最初イエス様に出会った時と全く同じところを通過させられる。で、思い出すんですね。これね、おそらくこういうことだと思うんですね。一番最初に出会った時から今も変わらずあなたを愛してるし、あなたを選んでるし、あなたへの使命は何も変わってないよって。あなたがどんなしくじりをして失敗をしたとしても、どんなにあなたが取り返しのつかない失敗したとしても、あの時と同じように私はあなたを選んでるし、あなたを愛してるし、あなたへの召しは変わってないんだよっていうことをね、言ってると思う。これはね、イエス様なんですよ。人間社会はそうはいかない。よくもやってくれたわねってこうなるわけですね。あるいはもうしくじったらお前はいらないって言われる。世の中では悲しいけれど、でもイエス様はそうは言わない。あなたに対する愛も飯も何も変わってないって言うんですね。そしてね、食事を済ませた後って書いてある。私が食いしん坊だからかもしれないけど、私この言葉は大好きなんですよね。聖書で食事はとっても大事なんで、私がね、昔の私だったら、若い頃の私だったらね、大事な話をする前にね、ちょっと待てってね、飯食ってる場合じゃない、待て、話を聞いてから食事にしろって言いそうですね、昔だったらね。でもこれね、今はね、これすごくこれ感動する。さらっと書いてあるけど、例えば私は大阪が実家で家に帰りますね。昔は両親がいて、両親がね、よく私の好きなものを準備して待ってくれてましたけど、今はもう父は召され、母は年を取ってますけども、お姉さんが、2番目の姉がね、母の面倒よく見てくれる。私は帰ってよく来てくれる。それでですね、私の好きなもの、マグロとちりめんじゃこと、ちくわとチョコレートとね、そういうのなんですけど、そういうものはですね、デパートで買ってくるんです。金賞っていうスーパーがすぐそばにあるのに、わざわざデパートまで行って、デパートで高いやつ買って。皆さん知ってますか、デパートのちりめんじゃこって美味しいんだからスーパーで買うちりめんじゃことは違うんです。いや、本当に違うんですね、これ真面目にね。で、デパートで買ってくるで、高いやつをね、いちごでもこんな大きな玉買ってる。それは、まあ、たまにしか来ない、一月か二月に一回ぐらいしか来ない弟にね、ちょっと食べさせてあげようと思う。小さなことだけど嬉しいですよね。で、なんか、うぐじょうじゅうめん、まあ食べなさいって言ってくれる。親もそうですよね。まことなんか食べるかって言って、まず食べさせてくれる。本当に愛してる人が来たら、まずなんかご飯食べさせてあげようと思いませんか。余裕があれば。 うちは違うって言わないでください。うちもそうしたいんですけど、いろんな事情があるんですね。やっぱりそうなりますよね。あるいは私だったら作れないからちょっと食べに行こうかって言ってね、その子が好きなもの、まあ、今例えば厚木に行ってるヨハネだったらイタリアンが好きだからね、スパゲティか、なんかそういうイタリアン系のものですね、そういうのを食べに行くわけですよね。何かって それはそうですね。でさらっと書いてあるけど、イエス様はすごく大事な話をする前に朝ごはんですね、イエス様の手作りの炭火焼きのパンと魚を食べさせてお腹を満たしてから話に入ったんです。小さなことだけど主はそこまで気を使って愛してくださってるんですよね。皆さんね、主の愛は本当に完全です。でいろんなことが人生に起こりますけど、この方が私の主だから大丈夫です、ね、そして今日のテーマに入っていくんですね。イエス様言われます。イエスはシモン・ペトロに言われた。ペトロですね、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって聞いたんで、ね、で面白いのはヨハネの子シモンって言ってるの。イエス様はペトロが来た時一番最初にペトロって言ったの。あなたの名をペトロと呼ぶ。だからペトロペトロペトロペトロペトロペトロって言い続けたの。だからこの時だけはヨハネの子シモンって言ったの。これは元々の名前っていうかね、当時はお父さんの名前と自分の名前、日本として名字がなかったから、私だったら父は忠治って言いましたから、去年天に帰りましたけど、忠治の子誠っていう、イダヤ牧師じゃなくて、イダヤ牧師じゃなくて忠治の子誠ってことです。そういうことですね。これどういうことだったら、ヨハネの子シモンって言ったんです。いつもいつもペテロと言ってたのに、大事なんです。神が言われたペテロっていう新しいペテロ、岩のように固く信仰に立てるペテロじゃなくて、裏切ってしまったペテロは、もともとの生まれつきのヨハネの子シモンとしての弱さを持った本当に憎なるヨハネの子シモンですよね。その本当に弱さを持った憎なるヨハネの子シモン、失敗してしまったそのヨハネの子シモン、あなたに聞くけれど、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって、でこの人たち以上にってわざわざ聞いてるんですよね。なんでかわかります？みんなが裏切っても俺は裏切らないってでしょ。みんなが失敗しても私は失敗しないってだから、でそのみんな以上に私を愛するかって、こういうね、思い出さざるを得ないじゃないですか、一番最初のことを。でこういうこと言われたらね、ぐさっときませんか？いや言わなくていいじゃんそんなことって。特に日本人は好きじゃないですね、そういうことと向き合うのは。でも皆さんね、本当に癒しと解放を受けるためにはね、向き合わないといけないんです。そしてぐさっとするかもしれないけど、その後癒されちゃうんです。痛みを通らずに癒されはしない。イエス様は本当に愛の方だったから、この人たち以上に、あなた言ったよね、みんな裏切ってもらえないって、今でも本当にこの人たち以上に、あなたは私を愛するって言いますかって言ったんですよね。これはね、うわ覚えてるって感じでね、痛いけどそこを通ったの。そしたらね、ペテロはイエス様に言います。はい、主よ、私があなたを愛することをあなたはご存知ですって言ってね。これ面白いなと思うんですけど、言えないですよね。はい、好きですよとか愛してますよって、あなたを愛することをあなたはご存知ですって。これどういうことだ、いや好きなんですよ、愛してるんですよね、でも分かってくださいっていうことですよね。それでね、これイエス様の方はアガペーって言葉なの、ギリシャ語では。まあイエス様たちはアラム語を使ってたからね、いろいろ言う人もいますけども、でも新約聖書でヨハネがわざわざギリシャ語でアガペーを使ったということは、そういうニュアンスだったと思う。つまりイエス様は、私が愛したように完全な愛で、もう無代価の愛で愛してくれるかって言ったの、私が愛したように。でペテロはね、アガペーで答えられない、フィレオなの。自分のできる人間の最高なのがフィレオなんです。でイエス様は、私が愛したように完全なアガペーの愛で愛してくれるかって言ったら、ペテロはね、昔だって言ったでしょうね、はい、アガペーで愛しますって言ってね、失敗したから言えない。それでフィリオで言ったのね、私のできる最大の愛、これフィリオって人間の最高の愛、友情とかに人類愛って意味なんですけど、もう自分のできる精一杯の愛で本当に愛します、愛してるんですって、イエス様分かってらっしゃるでしょって、本当に愛してるんです、失敗したけど愛してるんですよって、今でも本当に愛してますよって言ったんですよね。言ったんですよ。それがどうしたと思うんですけど、声に出してイエス様に向かって、裏切ったイエス様に向かって言ったんですよ。あの時目と目があったイエス様に向かって、今でも本当に愛してますよって言ったんですよ。これはとっても大事なんです。そしてまた2回目聞くんですよね、あなたは私を愛しますかってね。で、それですみません、その前に私の羊を牧しなさいってね、私の子羊を飼いなさいって言われるんですね、1回目は。で、使命ですね、私の羊、イエス様の羊を飼いなさいって託される。で、男性はね、働きを任されることはすごい嬉しいんです。女性もそうかもしれないけど、男性は特にそうなんですね。お前に任せるから、大事な仕事を任せたりしてくれるとすごく嬉しい。本当に信頼されてるなと思って嬉しいわけですよね。だからこの時イエス様は、じゃあ任せてよって言うんですね。 で、またね、ヨハネの腰もあなたは私愛しますけど、2回目に聞く。やっぱアガペで聞く。で、ペテロはまた同じようにフィリアで、私があなたを愛していることをあなたはご存知です。フィリアで答える。そしたらまた、私の父を牧しなさいと言われる。で、3回目。3回裏切ったから3回するんです。3回目はね、イエスは3度ペテロに言われた。3回裏切ったから3回するんです。で、そして3回目にね、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますかって言った時は、とは今度はね、この愛しますかって言葉はね、アガペじゃない、フィリオなんです。だったら、そのフィリオで本当に愛してくれるのって聞いたの。ちょっとすいません、様、いやらしいね。じゃあそのフィリオで本当に愛してくれるのってこうぐっさーっときませんか。で、これペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてって書いて痛むんですよ。本当の癒しを通るためには痛みを通るんです。だって傷と向き合わなきゃいけない。ある人の場合は罪と向き合わなきゃいけない。ある人の場合は人から受けたもう嫌なことと向き合わなきゃいけない。嬉しいわけないじゃないですか。でもそれと向き合って、その痛みを通過した後に、その事実は変わらないけど、事実に対する意識や気持ちは全く変わるんです。その事実はあっても、もうその事実から来る痛みや傷がなくなっちゃう。これが癒しって言います。事実は消えません。でもどんな事実があっても、その事実があった痛みや傷は消える。そしたら人はね、前に向かって進んでいける。で、これでね、イエス様はですね、あえて3で言ったんですよ。3回裏切ったペトロに。で、3回目はわざわざ、じゃあ本当にフィリオで愛してくれるんだねって言ったん。ペトロ言いました。主よ、あなたは一切のことをご存知、全部知ってるでしょって、私の噂も裏切ってしまったことも全部知ってますよねってね、あなたは私があなたを愛すことを知っておいでいます。でも本当にあなたを愛してるんですってこう言ったんですね。で、イエス様は彼に言われます。私の羊を飼いなさいって、ね、再び使命を託される。これから3回あって、これでペトロは癒されていく。で、その後にね、誠に誠に、とっても大事なことを言うときですけども、あなたに告げます。あなたは若かったときは自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きましたね。しかし年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯を刺して、あなたは行きたくないところになります。どういう人生を送るか言って、最後から殉教のことを見せてるんだけど、最後は、ね、他の人に連れて帰って殉教するよってことを言われた。まあ、今日はテーマでないのでこれ以上言いませんが言った。そして その後にペテロがどのような死に方をするかを言って、その後に神の栄光を表すかを示した後にこう言われたんですね。19節後半、私に従いなさいって。で、イエス様を愛することが一番大事なことなんです。だからイエス様はペテロに最後にもう一度私を愛するかって確認をして、はい、愛しますという言葉をペテロ自身に言わせた後に、でも愛するって具体的に何ですか。日本人は特にね、愛するという感情を走りやすいんですけど、聖書からいくと愛するってのは名詞はないんです。動詞なんです。本来愛するって常に動詞なんです。ということは、愛するということは行動なんです。で、ここであなたは私を愛しますかって、ね、はい、愛しますという以上行動なんで、これ具体には私に、主を愛する人は主に従う人なんですね。イエス様を愛してます、とっても愛してます、でも従いませんってのは嘘です。本当に主を愛している人は主に従う人なんです。だから私に従いなさいってことを言われたんです。これでね、これで今日の説教ね、安心して終われるはずなんですけど、ここで問題が起こるんですよね。映画で言えばね、ペトロはこう、イエス様ペトロ、イエス様ペトロにね、こう、ドゥラミってね、アーパオメって聞いてね、ペトロは答える。そして、はい、愛してますって言って、あ、じゃあついてこいって言って、ペトロが、イエス様って言ったらですね、そのままこう、なんか、こうバックバーッとこう、ってね、で、最後にファインとか出ておしまいなんですね。通らそうはならない。なぜかって、ここでね、ものすごく聖書は正直なんです。で、皆さん、聖書って面白いですよ。嘘ついてない。人間は正直に書いてる。なんで書いてるかって言ったらね、20節、ペテロは振り向いてイエス様についてこいって言った時に振り向いて、どうして振り向いたって気になる人が来た。イエスが愛されたです、ヨハネです。いつもいつも気になってたヨハネが後からついてきた。で、思わずもこの弟子ってのは、あの晩餐の時、最後の晩餐の時にイエス様の右側っていつも言うように胸元ね、こう胸元ね、いつもイエス様胸元にいて、ペテロは行きたいけど行けない場所でね、そして私を あなたを裏切る者は誰ですかって聞いた人ですよね。まあ、ペテロが言ったから聞いたんですけども、で、そのヨハネがいたんですよ。いつも気になってるヨハネが。で、思わずペテロを見て、ヨハネを見てペテロはイエスに聞きました。この人どうですかって。やったことないですか。こいつはどうですかって。あなたは私出てきなさいって言って、ところでこいつはどうですかって。日本人これ多いんですよね。この人どうですかって。賛美歌として立ってくれませんかって。はいって言って立てばいいのに。で、この人はどうなんですかって。相手はどうなんですかって、 あの人うまいなって、あんなうまく私歌いませんけどとか言って、いや取ってください、っていや私はダメですよとかね、周りと比べたり周りを気にして、あなた私についてこいよって言ったのに、ペテロはマタヨハネが気になった。まずこいつはどうですかって聞いたんですよね。イエス様はそれに対してこう答えたんです、ね、私の来るまで彼が生き流れると私が望むとしても、まあ再臨ですよね、極端に言うと、それがあなたに何の借りがありますかって。ペテロヨハネは実際黙示録を書きますから、パトモスに行って生き延びるんですけども、でもそんなのあなたと関係ないでしょって、あなたは私に従いなさいって。どうしてヨハネのことを周りを気にするんだって、あなたは私に従いなさいってことなんですよ。でね、多くの人が従えない大きな理由はね、私についてきなさいって言って言われてね、ついていこうと思うんですけど、ふっとその時ね、隣の人が見える、隣の芝生は青く見えるのです。でこいつはどうですか、あっちはどうですか、周りを気にし始めると自分が従えなくなるんですね。周りはいいじゃない、もちろんその人も神に愛されている神の使命ですけど、神様はあなたに語ってくださるんですね。でその神の声に応答するということはすごく大事なんですよね。でこれをしないとね、私たちはこれ周りを見始めると従えなくなるんです。ヨハネはどうなんだろうってね、いや私はなんか最後殉教見たことあるけど、これ一体どうなんですか、これどうなんでしょうってね、自分への言葉とか自分への神様の語りが聞こえなくなる、分からなくなるんですね。で神様は一人一人を本当に愛しておられて、一人一人に祭典を与えたいと思ってるんだけど、そのあなたへの言葉を聞かないといけない、ね、これは失敗するんですよね。せっかくイエス様はね、ペテロが失敗したのを丁寧に丁寧に傷を向き合わせて癒してくださったのに、最後にね、こういったことですかって言っちゃうんですね。すごくね、正直に書いてるでしょ、聖書って。で、人間はね、悲しいけどこれをやるんですよね。でもそれが神様に従うことを妨げちゃうんですよね。話が飛びますけど、私以前ポーランド行った時ね、もう随分前ですけどね、もう十数年前ですけど、20年ぐらい前かな、行った時ね、面白いと聞いたポーランドの人がね、私の聞いた人ですよ、他の人たちは違うかもしれない、私の聞いた人たちは結構多くの人がこう言ったの、ドイツはね、もういいって言うんですよ。ドイツもポーランドに随分ひどいことをしたんだけど、ドイツはいい、どうしようか、ドイツはちゃんと謝罪して、そしていろんなことしてくれたと、だからドイツは許してて、ドイツはいっぱい仕事に行くし、ドイツ人は受け入れたとかね、私が聞いた人ですよ、私が聞いた人はロシアはダメだって言うんですね、ロシアはやってないってね、だからね、本当にみんな嫌ってました、私の範囲ではね、だからみんながそうだと言いませんけど、私の触れた範囲の人たちはそう言ったんで、へえ面白いなと思ったんですよね。ロシアもドイツもどっちもポーランドにひどいことをしたんだけど、いや私が聞いたドイツ人たちは、ポーランド人たちはドイツは許してて、ドイツにいっぱい出稼ぎるけど、ロシアは嫌がってた、なんでかっていうと、謝罪してきてない、その彼らがやった悪いことと向き合って、それと向き合ってきちっと謝ってない。だからね、本当に私たちが自分の人生で失敗したことと向き合っていくと、やっぱり痛いし嬉しくないこともあるけど、向き合わないといけない、これは今日の一つ目のメッセージなんですよ。でその時神様はその傷に対する癒しをくださるんですね。でそういうところを通された人きっといると思います、今ね、どういうふうに働きが大きくなる前だから。でそれが来たらね、否定的にならないで、本当にそれを癒してもっと大きな働きに行く前にそれをされるの、神様しばしば起こるんですね。でもう一つはね、やっと癒されてさ、私についてきなさいって言われた時に、さっき言ったこいつはどうですかってこう周りが気になるんですよね。で今年私嬉しいことがあったんですね。賛美大会の時ですね、殉教聖歌の時に、ゴスペルクラブが今年はちょっと弱小になっておりまして、本人私言ったんじゃないですよ、純子さんが言ったから。でゴスペルクラブだけど不十分なので、いろんなところ応援をいただいてですね、だから長崎オールスターズとか言ってわけのわからない名前なんだけど ね、いろんなところ応援いただいてね、おいで賛美したんだから、賛美大会の時、九州の賛美大会の時に、じゃあそれも出ようってことになって、出ることになってたら、長崎オールスターズの人たちはみんなそれぞれね、島原ゴスペルクラブ、五島大村ゴスペルクラブ、それから FF とかね、みんなそれぞれあるからね、それどころじゃないだから長崎オールスターズは全く電子もできない、でこんなん出ていいのかってことになって、急に出ないことになっちゃったん。ほいで出る予定だったから、なんか浮いちゃったんで、どうしようかってことになった時に、ふっと私思ったんですね、あじゃあしもべが出ようかって、市のしもべは最近出てないけど、まあ、親しみに出ようかってことになって思ったんですね。そういう時神様言われたのはっきり言われたんですよ、礼拝しなさいって、ね、もう礼拝をしなさいって言われたんですね。で今の賛美大会はもちろん礼拝するんですけど、まだ神様を知らない人とか人々にこう伝えていく賛美が、まあ、どっちかというとメインになってきてますよね。だから 一瞬言って思ったけど、なんかすごい神様から礼拝しなさいって言われたんでね、私は純粋礼拝しようと思ったの。私ね、それで気づいたの、私癒されたなってね。私はかつてその純粋礼拝したいと思ったんですけど、礼拝したら順位が何番だとか、いろんな人がいいだ悪いだと言って、で負けん気が強いもんだから、もともとの性格超負けん気が強いから、それでややこしいことになって、周りとなってしまってですね、礼拝できなくなったんです。一回ね、賛美できなくなったことがあったんですね、私実はね。それで、でもいろんなところ通ってきて、今ね再びね礼拝しなさいって死に言われた時に、もう周り関係ないですね。だから最初から賛美大会出る時ですね、順位関係ない、もう度外視してですね、あ、とにかく礼拝しようと思って礼拝したんで、長崎県予選出たらなぜか上位に入っちゃって、ね、順位に入って、それで九州予選出ることになったんで、それで、まあ、どう一瞬ね辞退しようかと思ったんですよね、まあ、でも祈ったら、まあ、出なさいって言うから、じゃ あ、 まあ礼拝しようって礼拝思ったんで、選挙区で悩んだんですね。そしたらね、十字架の上からとね、 あなたの今言って古い歌ばっかなんですけど、どっちも礼拝なんです。でどっちもねコードがね、確か C だったかな、 なんか同じだったコードがね、これ2つどっちかにしようと思って両方歌えると思ったんです。で全部これ、ね、礼拝から発想されてるんですね、主の言われた言葉から。だから2曲歌うと5分超えるかもしれない。で5分以内に収まっても2曲歌うっていうのは今まであんまないだろうから、失格するかもしれないと思った時にね、思ったの、あ、別にいいやって、神様を礼拝しなさいって言ってるから礼拝すればいいんだって思ったんですね。そう、神様はそう言ってるからそれでいいやって、別に失格になったっていいし、人がどう評価してもいいやって、とにかく礼拝しようと思ったんですね。そして礼拝したんですね。そしたらね、実はギターがいなかったんです。で私とかに思ってたんですね、ギターがいるといいなってね。で私はダビデ前田牧師か南牧師かヨハネかエルサレムがいいと思ってたんで、あとの3人いないから、ね、来てもらえたらいいなと思ってたんです。でも言うとまたなんか怒られるかもしれないと思ったんで言わなかったんですよね。そしたらね、立った時ね、後ろに立ってた。皆さんどっともなかったけど、私はね、あ、神様に言葉に従うとすごいなと思ったんですよね。ああ、で単純に神の言葉に従うとね、神の技が起こるんです。ところがどうしてもね、周りを考える、周りをむしろって言ってました、誤解しないから、そういうこと言いたいんですよ。人を気にしてしまって、人がどうか、人がどうかってことじゃなくて、あなたに語られている、私に語られている言葉に応答すればいいんだけど、思わずもよくを見るんですね。この人はどうだろう、あの人はどうだろうって。これ日本人は強いんですよ。今日フィリピンの人とアフリカの人はちょっと分かりません。日本人は強いんですよ。これすごく。その結果ですね、従いにくくなるんです、多くの人は。で今回したの。そしたらね、最初が順番度外視だったんですけど、なぜか良いに入ったんですね。良いですね。でね、いや皆さんはどう思ってるか、私はすごく嬉しかったんです。それは順位が上だから嬉しかったんで、あ、神様がそれでいいんだよって言ってくださった時はすごくするんですよ。それがものすごく嬉しかったんです。あ、本当に主の前に主が言われたことに応答すればいいんだなっていうのがものすごく嬉しかったの。で私ものすごく自由になったんです。でやっぱり今でもね、あ、良かったって人もいればね、なんか嫌な人もいるみたいです。いろんな人がいるでしょうね、それはもう天に帰る日まで基本的にそうだと思ってください、ね、でも神様の前に神がおっしゃる言葉に応答していくっていう。で周りを信じちゃいけない。だってイエス様言われたんですね、彼がどうかも私についてきなさいよっていうことだったんですね。で今日同じことをね最後にメッセージで言いたい。あなたは私に従いなさいって、この和が大事なんです。あなたはの和、日本語勉強するとき大変ですよね、和と書いて和と読む。ね、いやいや日本人は簡単に思ってるけど大変ですよね。どの時に歯が輪になり、どういう時は歯のままかってね、歯と書いて輪って言ったらやることでしょ。日本人ってバカみたいだけど大変ですよね。だからね、あなた、このでも輪が大事なんです。あなたは私に従いなさいって、周りはいいじゃないかって、あの人もこの人もいいじゃないかって、あなたは私についていきなさいってことですね。それをねぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ペンテコステ前の弟子たち、聖霊がやってきて全く変えられて、新しい働き、リバイバルの働きに入ってきましたけども、私たちも小さなうねりがやってきて、まもなく大きなうねりが来ようとしてますが、その前にお一人お一人、今まで生きてきた人生の中でいろんなことがあったので、そのいろんな事柄と向き合わなければいけないことを神様は導くことがあると思います。正直言ってあんまり嬉しくありませんし、あることに関して思い出したくもありません。でもあなたが導かれた時には向き合って、痛みを通っても癒してくださる主に、解放してくださる主に、その神の恵みをいただいて、癒しを受け、解放をいただいて、 もっと前に進んでいくために、もっと豊かに祝福されるために進んでいくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。イエス様、あなたを愛しますと言ったときについてきなさいと言われました。どうでしたか、あなたについていくことができますように。どうしてもペテロが失敗したように、私たちも周りの人が気になってしまいます。他がどうかということは気になってしまいますが、どうぞあなたの前に一人一人が生きることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天の父様、お一人お一人が主の前に吸い出したこの願いと求めに具体的に答えて、心を癒し、体を癒し、問題に対する具体的な解決を与えてください。今ここにいる一人一人に、また離れている家族や友人たちに、今祈っているその方にあなたが手を伸ばして、今この時に癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの皆によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって問題に向かって命ずる主の勝利を宣言する。膝の痛み、背中の痛み、舌が何か調子のない方、そこに触れてください。イエス様によって癒されよ。喉に問題がある方は、この喉に触れてください。完全に癒してください。イエス様によって命ずる癒されよ。目の調子が悪い方、目に触れてください。目を完全に癒してください。あと耳と鼻、ここに触れてくださって、根本から完全に癒してください。イエス様って癒されよ。すごいストレスのある方、イエス様、いろんな理由があると思いますが、そのストレスのものを全部強行で下ろしていくことができるように、本当に楽になって、もうストレスが下ろされていきます。今下ろすことができるように、聖霊様とのストレスを取ってください。覗いてください。本当にリフレッシュしてください。イエス様によってストレスを取ってください。イエス様によってその人がストレスのすべてをその人から消えてなくなれ。聖霊によってリフレッシュされなさい。イエス様は何よって、イエス様は何よってリフレッシュされなさい。重荷を全部下ろすことができるように、本当に楽になって解放されて帰ることができるように、どうぞ導いてください。アナバラバラバラサンディアラスバラバラサンタラス、これからの導きとか歩みをすごく、悩んでいるというよりも真剣に主に求めている方がいらっしゃるんですけど、私は言葉を持ってあなたに語ります。ある方はすでに言葉が与えられています。ある方はこれから語られますが、その言葉をしっかり捉えなさい。その言葉に立ちなさい。私が語った言葉を話してはいけません。その言葉があなたの確かな土台です。ある方は状況がなんか全然それにふさわしくないというか無理だと思ってて諦めてますが、神様は言われます。言葉に立ちなさい。私の言葉が確かな土台です。その言葉によって進みなさいとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤじゃなくてガッティドワーキン本前語を賛美します。God is working, oh my good, oh my good, oh my good. God is working, oh my good, yes he really is. God is working, oh my good, oh my good, oh my good. God is working, oh my good, yes he really is. もう一度。God is working, oh my good, oh my good, oh my good.God is working, oh my good, yes, he is. 仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。お座りください。それじゃあお知らせをお願いいたします。